Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 8, verses 6 to 7.
ルカの福音書8章6節7節を開けてください。
Some fell on rocky ground, and when it came up, the plants withered because they had no moisture.
また別の種は岩のうちに落ち、生え出たが水分がなかったので枯れてしまった。
Other seed fell among thorns, which grew up with it and choked the plants.
また別の種は茨の真ん中に落ちた。ところが茨も一緒に生え出て、それを押し塞いでしまった。
The title of today's message is The Parable of the Sower, Part 3, Rocks and Thorns.
今日のメッセージのタイトルは、種をまく人のたとえ、パート3、岩と茨です。
Today we come to the third part of a series of messages on the parable of the sower.
今日は種をまく人の例え話のメッセージ、そのパート3になります。
Maybe some of you are already familiar with this parable.
皆さんの中にはこの話をよくご存知の方もいらっしゃるでしょう。
Maybe you learned about it in Sunday school, a Bible study, or another church.
日曜学校や聖書の学び会、または他の教会で学ばれた方もいらっしゃると思います。
Some of you, on the other hand, might be looking at this parable for the first time.
一方で、全く初めて聞くという方もいらっしゃるでしょう。
Whatever the case, I hope that as we examine this parable together,God will reveal many useful spiritual truths you can apply to your lives.
いずれにしても、この例え話を調べていくことで、皆さんの生活に役立てていけるたくさんの霊的真実を神様が示してくださると期待しています。
In the first part of this series, we looked at the setting of where Jesus told this parable.
このシリーズの第1回目で、イエスがこの例え話をされた背景について見ていきました。
Firstly, we noted that a crowd gathered around Jesus while he was journeying between two places.
イエスが二つの町の間を旅していたときに、大勢の人の群れがイエスの周りに集まったという背景があります。
We saw how Jesus made the most of this opportunity to teach the people's God's word, and we should make the most of the opportunities that are given to us.
イエスがその群衆が集まってきた機会を神の言葉を教えることに最大限活用されたかをされたのされたことを見ました。
Secondly, we examine how Jesus' fame had spread because of the things that he did and said.
二つ目に、イエスの名声が広まったのは、イエスがされたこと、話されたことによる結果だということでした。
Jesus didn't seek to be famous, rather he sought to do the will of God, but in doing so, it got people's attention.
イエスは自分が有名になることを求めたわけではなく、神の御心を行っていった結果が人々の注意を引くことになったわけです。
In the same way, we shouldn't seek to make ourselves popular or famous, but rather to follow God's will.
このように私たちも自分の人気や名声を求めるのではなく、まず神の御心に従っていく ということが大切なのです。
Thirdly, we looked at how Jesus made people think about what he said.
3つ目に、イエスはご自分の話をどのようにして人々に考えさせたのかということでした。
He wasn't just giving them information, rather he was giving people things they could meditate on.
イエスは人々にただ情報を与えたわけではなく、考えさせられたのです。
Unfortunately, many people misinterpreted what he said because they held to false assumptions about what the Messiah would do.
残念なことに、多くの人が救い主について間違った想定をしていたために、このイエスの話を間違って解釈してしまいました。
We also need to examine ourselves because if we hold to false assumptions, we can lose sight of what God is doing around us.
この私たちも自分が間違った想定をしていないか自分を調べてみることは大切です。もしも間違っていたら、自分の周りで神が働かれていることが真に目に映ってはいないんです。
Last week, in the second part of this series, we looked at a sower, a path, and some birds.
先週第2回目は、種をまく人と、あぜ道と、鳥という内容を見ていきました。
Firstly, we noticed how Jesus spoke to his audience about things familiar with them, and that he would say a different parable in today's context.
まずここで気づくこととして、イエスは誰もが知っていることを例え話に出されたということでした。そしてもしイエスが今日話されるとしたら、おそらく違う例え話になるだろうということです。
We need to speak the gospel to others with words familiar to them and not obscure it with religious jargon or ceremonies that they don't understand.
イエスのように私たちも人々がよく知っている言葉で福音を伝えることが大切で、知らない宗教言語や慣例によって福音を分かりにくくすべきではないのです。
Secondly, we examine what the path might have meant to those people, referring to the Old Testament scriptures that they were probably familiar with.
二つ目に、人々にとってあぜ道とは何を意味するのか、当時の人々が知っていたと思われる旧約聖書の内容に照らし合わせて見ていきました。
There is a clear metaphor from the Old Testament equating the hard ground to the hardness of people's hearts.
ここでのあぜ道とは、人が歩いて固められる、道で、人の固くなな心を指す、実は隠喩なんです。
Only God can soften hearts if we allow him to.
人の固くなな心は神様だけが柔らかくすることができるんです。
The harder the heart, the more painful the process of softening can be.
でも心が固ければ固いほど、柔らかくする痛みは大きくなっていきます。
Thirdly, we saw how crushed was the consequence of a nation's sin in the Old Testament.
三つ目に、ここで出てきている踏みつけられるという意味ですが、これは旧約聖書においては国民の罪がもたらす結果を指しているということでした。
We noted that this state of being crushed is not a point of no return.But it's a point that God does redeem people from.
踏みつけられるという人々の状態は、まだ立ち返ることが不可能な状態ではなくて、まだ神が救える状態のことです。
We noted that it's better to repent earlier because the longer that you leave it, the worse the consequences of sin become.
悔い改めて 神に立ち返ることを伸ばせば伸ばすほど、実は罪がもたらす結果の状態は悪くなります。
Fourthly, we examine the warning of being devoured, that is the final consequences of not repenting from sin.
四つ目に、罪を悔い改められないことの最終の結果が食い尽くされるという警告です。
When someone's heart is so hardened that sin completely devours them.
神に対する心があまりに固いと、自分の罪に食い尽くされるということです。
And we should heed this warning to turn back to God before it's too late.
私たちは誰もこの警告を心に留めて、遅すぎないうちに神に立ち返ることです。
Today we're going to be examining four further principles from this parable. Let's look at these things now.
では今日もこの例え話からさらに4つの原理原則を調べます。ではそれらを見ていきましょう。
Firstly, I want us to think about beneath the surface.
一つ目です。それは表面下、表面の下ですね。表面下。
The first part of verse 6 says, Some fell on rocky ground.
6節に別の種は岩の上に落ちとあります。別の種は岩の上に落ちとあります。
If the rocky ground is covered with a layer of soil, it might not be apparent that there are rocks beneath the surface until after it's plowed.
もし岩が土の層で覆われていたら、耕してみるまでは土の下に岩があることがはっきりわからないのです。
Maybe there's just enough moisture at the time for the seed to germinate and grow for a while.But the shallow soil on rocky ground dries out when the weather gets hot.
そこでは種が芽を出し、少しの間育つだけの水があれば育つでしょう。でも岩の上の土の層が浅ければ、気温が上がればすぐに乾ききってしまうのです。
The condition of one's heart is often hidden from those looking at the outward things.
でも、人の心の状態もそのようなものであって、表面には見えず、隠されていることがよくあるということです。
It is only when the fruit comes, we can see whose heart is true.
誰の心が真実なのかということは、実がなった時に見える、初めて見えるものです。
An Old Testament prophecy speaks of people's hearts being made of stone, and yet there's a promise of renewal being transformed into hearts of flesh by God's power.
旧約聖書にある預言者が石のような心の人でも、石のような心の人でも神の力によって肉の心へ、心に変われる、神が約束していると語っています。石のような心の人でも神の力によって変われると、神が約束していると語っているんです。
Let's turn to Ezekiel chapter 11 verses 17 to 20.
では旧約エゼキエル書でそこを見ます。エゼキエル書11章17から20節です。
Therefore say, this is what the sovereign Lord says. I will gather you from the nations and bring you back from the countries where you have been scattered. I will give you back the land of Israel again.
それゆえ、いえ、神である主はこうおせられる。私はあなた方を国々の民のうちから集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与える。
They will return to it and remove all its vile images and detestable idols.
彼らがそこに来るとき、すべての忌むべきもの、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除こう。
I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove them from their heart of stone and give them a heart of flesh.
私は彼らに一つの心を与える。すなわち、私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。
They will follow my decrees and be careful to keep my laws. They will be my people and I will be their God.
それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。
Some people's hearts may be rocky ground, even as hard as stone, but God has the power to change hearts.
人の中には石と同じくらい固い心を持つ人がいるんです。でも今の御言葉にあったように、神にはその石のような固い心を持つ人の心も変えれるのです。
I wonder how many people listening would have made the connection to Ezekiel's prophecy, which also promises the Holy Spirit.
イエスが例え話をされているのを聞いていた人々のうちで、どれほどの人がこのエゼキエルの予言と結びつけたのでしょう。
Through the power of the Holy Spirit, hearts can be changed. People once resistant to God's word may receive it and be changed.
このエゼキエルの予言は聖霊を約束するものです。聖霊によって人の心は変えられるのです。神の言葉に抵抗していた人も神の言葉を受け入れて変われるんです。
Our responsibility is to tell God's word to others.How it is received by others is the Holy Spirit's work.
神を信じた者の持つ責任とは、神の言葉、御言葉を人に伝えることです。そして相手がそのこ、それをどう受け入れるかは聖霊の働きによるんです。
We often can't tell the condition of people's hearts. All we can do is sow the seed and let the Holy Spirit work.
私たちには人の心の状態がわからないのです。でも私たちにできることは種まきなのです。そしてその種を神の聖霊に働いて育ててもらうのです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, I want us to notice dryness.
二つ目です。しおれて枯れる。しおれて枯れる。
The second part of verse 6 says, And when it came up, the plants withered because they had no moisture.
今日の御言葉六節に、生え出たが、水分がなかったので枯れてしまったとあります。
If rocky ground is kept moist, it can sustain life. The problem is, it is not very efficient at storing water.
岩だらけの地面でも水分が保たれれば生命は維持できます。でも問題になるのは水を蓄えるのが難しいことです。
The water quickly evaporates from rocky ground, and in Israel, The rainfalls alone wouldn't provide rocky ground with enough water to sustain life until harvest.
岩だと水はすぐに蒸発してしまいます。イスラエルでは収穫まで生命を維持するための水の供給源は雨のみでした。
Unlike Egypt, which had the Nile to provide almost a constant flow of fresh water, agriculture in Israel was dependent on rain to water it.
エジプトのようにナイル川があって新鮮な水をコンスタントに供給できるのとは違って、イスラエルの農業は雨に頼るのみでした。
So rocky ground in Israel would not normally sustain crops for long.
ですからイスラエルの岩だらけの地面だと大抵は長い期間になると作物は育たないのです。
Let's turn to Psalm 90 verses 2 to 6.
では詩編を見ましょう。詩編90編、2節から6節です。詩編90、2節から6節です。
Before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God.
山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことにとこしえからとこしえまであなたは神です。
You turn people back to dust, saying, "Return to dust, you mortals."
あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ、帰れ。
A thousand years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night.
まことにあなたの目には、千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。
Yet you sweep people away in the sleep of death. They are like new grass of the morning.
あなたが人を押し流すと、彼らは眠りに落ちます。朝、彼らは移ろう草のようです。
In the morning it springs up new, but in the evening it is dry and withered.
朝は花を咲かせているが、また移ろい、夕べにはしおれて、枯れます。
Without the Holy Spirit, our hearts are stone, unable to hold water for long when the heat comes.
人の心は聖霊なしでは暑くなると水を長く蓄えておけない石のようなものなのです。
Based on our own efforts, spiritually we are dry, unable to sustain life for long.
自分で努力しても霊的に乾いてしまうのです。ですから長く維持できないのです。
Just like grass which grows in the morning from the dew and is dried up and dead by evening, so is our spiritual life without Christ.
朝露で育つ草が夕方になるとしおれてしまうように、私たちの霊的生活はイエス様なしでは草と同じなんです。
Only through Jesus and His Holy Spirit can our hearts be made soft, capable of storing water and sustaining life?
私たちの中にある心、心はイエスと聖霊によってのみ柔らかくされます。水を蓄え、命を維持していくのです。
With Jesus, we'll no longer be like morning grass, but we'll live forever, bearing much fruit.
イエスと共に生き続けるなら、 私たちは朝の草のようではなく、たくさんの実を結び、永遠の命を持つのです。
If you are dry today, let him come into your heart and take away the dryness and give you the water of life.
今、あなたの心が乾いておられるなら、その心にイエス様を招き入れ、渇きを取り除いて、命の水を心に注いでいただくのです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, I want us to notice the hidden danger.
三つ目、隠れた危険、隠れた危険です。
And the first part of verse 7 says, "Other seed fell among thorns."
七節に、別の種は茨の真ん中に落ちたとあります。
The thorns are a hidden danger. These are not visible even after the plowing.
茨は隠れていて、耕した後でも人の目に見えません。
Actually, for a long while, it might be difficult to distinguish between the thorns or weeds from the good plants.
人の目には茨なのか良い植物なのか、長い間区別するのが難しいのです。
The farmer might see lots of green shoots growing fast.
農夫だったらたくさんの緑色の芽が出てすぐに伸びていくのを見るでしょう。
On the outside, it looks like a place of great growth. However, it's the wrong kind of plants which grow the fastest, and when they grow tall enough,They block the light and take away the nutrients from the good plants.
でも、外から見れば、種から芽が出て、とてもよく育っているようでも、実は一番早く成長しているのは、違う種類の植物で、それが高く伸びると、太陽の光を遮り、良い植物から栄養を奪ってしまうことになるのです。
Just because we see growth doesn't mean it's something good growing. Only the type of fruit produced will show the true quality of the plant.
育つという言葉は、必ずしも良いものが育つということを意味するのではありません。なるべき実、結ぶべき実を結んだときに、その植物の本当の質がわかるのです。
Turn with me to Matthew 7, verses 16 to 23.
マタイの福音書7章16から23節を見てください。マタイの福音書7章16から23節です。
By their fruit...You will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles?
あなた方は実によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。
Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit.
同様に、良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。
A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit.
良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。
Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.
良い実を結ばない木は 皆切り倒されて火に投げ込まれます。
Thus by their fruit you will recognize them.
こういうわけであなた方は実によって彼らを見分けることができるのです。
Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven.
私に向かって主よ、主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。
Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles?
その日には、大勢の者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。
Then I will tell you plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers.
しかし、その時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。
It can take a long time before we see what kind of plant is growing.
どんな種類の植物が育っているのかが分かるまでには時間がかかります。
There might be some ministries that look good and seem to be growing fast, but they're not growing in God's way.
同様に、神様を伝える働きには見た目が良くて急速に成長しているようであっても、実は神の道の中で育ってはいないものもあるんです。
As they grow big, they start to take people and resources away from the genuine ministries, and it takes a long time to realize that they're not producing fruit, only thorns.
神の道の中で育たないと、大きく成長しながら、人々も、そして資産も神の道から外れていっています。外れていき始めます。そしてその働きが実を結んではいなくて、茨だけを生み出していることを悟るのです。
It is a definite but hidden danger for people to get involved with them. While they might seem to have some benefit for a while,In the end, they'll suck you dry and leave you in a worse state than when you started.
これがまさしく本物でないものに関わってしまう人々が陥ってしまう隠れた危険なのです。しばらくの間は自分にとって得になるように思えるのですが、最後にはカラカラに乾いて、初めの頃よりもっと悪い状態にいるのが分かるんです。
We have to trust the Holy Spirit to give us discernment and to guide us to the right places.
私たちに識別する目を与え、正しいところへと導いてくださる聖霊に信頼しなければならないのです。
In everything, seek to follow God's way and not the ways that look the most popular.
すべてのことにおいて、すべてのことにおいて、人についていくのではなく、人気についていくのではなく、神の道をフォローしていくことです。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, suffocation.
四つ目、窒息させる。窒息させる。息が止まるということです。
The second part of verse 7 says, which grew up with it and choked the plants.
今日の御言葉7節に、ところが茨も一緒に生え出て、それを押し塞いでしまったとあります。
The thorns will suffocate the life out of anyone who dwells among them.
茨は一緒に住むものを窒息させてしまいます。
Even if people have God's word in them at first, growing up in the thorns will choke it out of them, leaving them spiritually dead.
そして、この人間も、人間である私たちも、たとえ神の言葉を心に入れていたとしても、茨の中で育っていくなら、神の言葉が窒息してしまい、霊的な死に至ってしまいます。
If you are in a situation where you are trying to grow amongst the thorns, take the opportunity to get out before it suffocates you.
あなたがもし今茨の中にいるとしたら、窒息してしまう前にそこから出ることです。
Jeremiah chapter 12 verses 10 to 13.
エレミア書を見ます。エレミア書12章。10節から13節です。エレミア書12章10節から13節です。
Many shepherds will ruin my vineyard and trample down my field. They will turn my pleasant field into a desolate wasteland.
多くの牧者が私のブドウ畑を荒らし、私の辞書を踏みつけ、私の慕う辞書を恐怖の荒野にした。
It will be made a wasteland, parched and desolate before me.The whole land will be laid waste because there is no one who cares.
それは恐怖と化し、荒れ果てて私に向かって嘆いている。全地は荒らされてしまった。誰も心に留める者がいないのだ。
Over all the barren heights, the desert destroyers will swarm, for the sword of the Lord will devour.From one end of the land to the other, no one will be safe.
荒野にあるすべての裸の丘の上に荒らす者が来た。主の剣が地の果てから地の果てに至るまで食い尽くすので、すべての者には平安がない。
They will sow wheat, but reap thorns. They will wear themselves out, but gain nothing.They will bear the shame of their harvest because of the Lord's fierce anger.
小麦をまいても茨を刈り取り、労苦しても無駄になる。あなた方は自分たちの収穫で恥を見よう。主の燃える怒りによって。
That is the way of the false shepherds who are.Only in the ministry for their own selfish gains.
今読んだ内容が神の働きをするのに自分のために神の働きをしていく偽物の牧者のやり方です。
They're not into helping people find salvation. Rather, they're in the ministry to boost their own egos, popularities, and bank accounts.
救いを見出せるように人を助けるのではなく、自分のエゴや人気や銀行口座を大きくしていくミニストリーをしてしまっているのです。
In the process, they ruin the lives of many, sucking the spiritual life out of people.
その過程において、多くの人の人生をつまずかせ、霊的命を窒息させてしまっているんです。
If you are part of any groups like this, leave now while you still can.
そういう中にあなたがもしおられるのでしたら、今出れるうちに離れることです。
With Jesus' help, you can have the strength to flee from the false prophets.
イエスの助けをもってすれば、どんな偽預言者からも離れる力を持つことができます。
Don't let them suffocate you.
決して窒息させられてはならないのです。
アーメン。
アーメン。